ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。22日茂木外務大臣はフン・センカンボジア王国首相を表敬し、引き続き同首相主催昼食会に出席しました。その際、茂木大臣、フン・セン首相はおおむね次の内容を述べました。二国間関係に関し、茂木大臣から、両国間で感染再拡大の防止と両立する形でビジネス上必要な人材等の往来を段階的に再開していくことが重要であり、今般入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の長期滞在者の往来を可能とするレジデンストラックを9月上旬にも開始したい。またカンボジアからの国費留学生の早期入国を認める旨述べたのに対し、フン・セン首相から賛意及び感謝の意が示されました。また茂木大臣から、シハヌークビル港や国道5号線の開発は南部経済回廊の連携性を高め、自由で開かれたインド太平洋を促進する重要な事業であるとして、今後もカンボジアの経済発展を力強く後押ししていく旨述べたのに対し、フン・セン首相から日本からの支援に対する謝意と期待が述べられました。さらに茂木大臣から、日本として若手政治関係者招聘を含め、カンボジアの民主的発展を今後も支援する旨述べました。これに対しフン・セン首相からは、民主的発展に向けたカンボジア政府の取り組みを説明するとともに、日本の協力に感謝する旨述べました。地域国際条理の協力に関し、双方は自由で開かれたインド太平洋とインド太平洋に関する ASEAN アウトルックのシナジー実現に向けた連携や、本年秋の ASEAN 関連首脳会議及び日メコン首脳会議に向けた協力、南シナ海問題や北朝鮮情勢等について議論し、今後も緊密に連携していくことで一致しました。フン・セン首相からは、カンボジアの取り組みの説明とともに拉致問題に係る日本の立場を支持している旨の発言がありました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はハブの港をお届けします。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。最初に北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。7月16日、桜井柏崎市長は日本政府に対し要望書を提出しました。その際、市長は次の通り述べました。
今日は大変お忙しい中、熊本市民からですね、皆様に、お時間を頂戴しましてありがとうございます。また私はご承知のように、3年半ほど前に市長職、柏崎市長職を拝命して以来、毎年皆さんにお世話になって、私どもの、柏崎市内に今在住をしておられます拉致被害者でいらっしゃる蓮池薫さん、ゆう子さんご夫妻からの思い、お考えを まあ、代弁するような形で、また市民の柏崎市民のお気持ち考えを代弁するような形で、一刻も早いこの拉致問題の全面的な解決をということでお伺いしているところでございます。昨年また一昨年と、安倍内閣総理大臣また菅官房長官をはじめ皆様方にお目にかかることができ、それ直接的に、この拉致問題の全面解決を、細田健一先生、はじめお力添えを得てお願いしているところでございます。ただ今ほど細田先生からのお話にもありましたように、先般新潟市で拉致をされた横田めぐみさんのお父様太田茂様が本当に残念なことにご逝去されて、そしてそのいわゆる拉致被害者の方々の保護者親御さんたちの世代は、蓮池さんご夫妻の親御さんたちも含めてもうお年を召して、かなり彦さんの方に関しましては残念ながらというところも含めてでございます。これが現状でございます。私どもから見れば一刻も早い、まあ、蓮池さんご夫妻はご自分たちだけがという思いを持ちで、十分私どももそのお気持ちを、まあ、100% ではもちろんないわけですけど拝察するところであります。であればこそやはり私どもがぜひこの拉致問題の全面的な解決をというふうに考えて、昨年は北朝鮮に直接的に自治体としてメッセージを発出したところでございます。やはりトランプ大統領も含めて世界的なこの人権問題でもあるこの拉致問題という部分をぜひ私ども柏崎市としても全面的に解決するんだという強い意思を持って臨みたいというふうに思ってますし、それが私どもの柏崎市に住んでいらっしゃる蓮池薫さん、律子さんの願いだろうというふうに思ってます。お二人が拉致されたのがもう早いものでも24年前、1978年ですので、もうかなりの年月が経っています。そして2002年に戻られてからもう20年近い年月が経っているわけです。それでもなおまだ問題が解決できてないということは、私どもも含めて力不足を感じるところでございます。ぜひとも、一刻も早い解決に向けお力添えを賜りたいなと思いますし、私どもの方もできる限りのことをさせていただきますので、ご加盟をいただければ何でもさせていただきたいというふうに思っていますので、よろしくどうぞお願いいたします。
次に白木真知子さんとおっしゃる一般の方から、拉致被害者の皆さんに思いを寄せて作詞作曲しご自身で歌われた歌、みんなで待っているんですが、日本政府に届けられました。この曲は6月29日から7月5日までの間、本ラジオにおいて放送しましたが、今般白木さんより特に北朝鮮の方々に聞いてほしいと、4番を朝鮮語に変えて再度お届けいただきました。本日はそのみんなで待っているんですをお送りします。Oh. 今週は桜井柏崎市長からのメッセージと白木真知子さんのみんなで待っているんですをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。email は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 6011、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは周波数 9450kHz など、深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 7335kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。